耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。最近ですね、セミナーのウェブサイトを見ていましたらですね、ビジネス系のセミナーとか読書系のセミナーを僕は探してたんですけども、そこでですね、女性向けの不妊に関するセミナーっていうものがありまして、ちょっと驚きました。そうなんですよね、今その不妊に悩む人が多いそうです。で、この不妊治療っていうと、僕はその病院で受けるもの、婦人科とか産婦人科とかで受けるものっていうものだけだと思っていたんですけども、それ以外の場所でも不妊治療っていうのは結構行われてるんですね。というわけで本日はですね、不妊に悩む人のための本をご紹介しようと思います。この著者の方がですね、鍼灸院の先生、つまり針の先生が書かれた本なんです。一体どんな本なんでしょうか。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は自由国民社より出ております宮崎啓太著、子宮を温めれば妊娠体質になる、諦めない不妊治療に行く前に読む本という本です。まずは著者のご紹介ですが、宮崎啓太さん、1977年千葉県柏市生まれ。鍼灸の専門学校を卒業後、都内のホテルや鍼灸院に勤務し、34歳で独立。地元の千葉県柏市にスタジオ歯科鍼灸治療院を開業、同院代表を務めている先生です。頭痛、腰痛のほか美容鍼灸や不妊治療も行っていまして、特に不妊治療については独自の研鑽を重ねて、地元でも不妊治療に効く鍼灸院と評判になっているそうです。で、不妊治療についてね、男性の先生、さらに東洋医学の先生が書かれた本というのはなかなか珍しいなと思ったんですけれども、どうもね、この鍼灸院で不妊治療というのはそんな最近は珍しくないみたいなんですね。で、宮崎さんご結婚されているんですけども、結婚当初なかなか子供ができずに悩んだ時期があったと言います。そんな中ね、奥さんと一緒に東洋医学で体を変えようと決めて、そして奥さんは無事妊娠されたと。その感動から不妊治療の鍼灸を極めることを決意されたんだそうです。そして、これは不妊治療に限らず鍼灸治療全般に言えることなんですが、宮崎さんの元に訪れるクライアントさんは大体他の病院などで何をやっても治らないとか原因不明とされてやってくるんだそうです。で、それに対して宮崎さん、こういった意見を本書で述べています。目に見える数値が正常というだけでは、東洋医学的には体が本当に正常だとは言い切れません。はい。なので宮崎さんの行う東洋医学というのは、一人一人に合わせたオーダーメイド、そしてその人の体の不調の原因を探って、その体に合った施術処方をしているんだそうです。そんな、宮崎さんの経験が、収められた一冊が今回紹介する本なんですが、じゃあ一体不妊治療って何が肝なのか、今回は著者の宮崎啓太さんにスタジオにお越しいただきまして、お話を伺っていこうと思います。ではこちらの音声をどうぞ。それでは改めてご紹介します。本書の著者宮崎啓太さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず最初になんですけども、こちらの本、子宮を温めれば妊娠体質になる、不妊の本、不妊治療の本で、はい、スタッフも僕も最初に、失礼ながら思ったのが、男性の方なんだって思ったんですね。著者が、
はい、
結構若い37歳
ですね、7歳、は
い、若い男性の方で、かつ鍼灸院、いわゆる針の先生であるという、それが結構僕意外に思ったんですが、調べてみると意外とその鍼灸院でもいわゆる不妊の治療を行っている方多いということで、
はい、
宮崎さんがその不妊の施術を行うようになったきっかけっていうのはいつぐらいからで、どんなことがあってからなんですか。
基本的には2年前に、そうですね、2年前に開業したのが2年半前くらいになるんですけども、
はい、
その半年後くらいにうちの妻がなかなか赤ちゃんできないなっていうのがありまして、で、鍼灸でどうにかできないかっていう話になったんですよね。
はい。
で、いろいろ調べてるうちに、鍼灸いいよねっていうことになって、で、不妊治療をまず妻にしてみたっていうのが最初のきっかけですね。
なるほど。
で、すごいストレスの多い職場で彼女は働いてたんですけども、やっぱり体もストレスがあってボロボロでしたし、冷えもすごく強かったのが、鍼灸始めて1、2ヶ月くらいですかね。で、すごい体温も上がってきて、 なんか最近ポカポカしてるっていうようなことを言うようになってきたんですね、うん、で、うんうん、そのあとそんなに経ってない頃だと思うんですけども、赤ちゃんができて、
うんうんうん、
でやっぱりこうすごく自分自身嬉しかったんですよね。赤ちゃんできたのも、
はい、
まあ、単純嬉しいし、うんうん、あとはまあ、あの針でなんかちょっと変わったんじゃないかって針師としてやっぱそう思えたのがすごく嬉しかったので、
うんうん、
やっぱりこの道もう少し行ってみようかなっていう感じで、はい、あのそこからすごく勉強してっていう感じです、
はいはい、その不妊というか妊娠の仕組みについて、
はい、
ものすごい宮崎先生勉強されていて、この本の一章を見た時にびっくりしたんですけれども、保健体育の授業をさらにこうなんか上のグレードにしたような、まあ、ぜひこれはあのリスナーさんも本見てほしいんですけども、原子卵胞とかいう言葉知りませんでした僕。
卵
巣の中に卵子がで、その卵子がどこで受精して、でどういう風な経路を辿ってで着床して赤ちゃんになっていくかっていう、
はい、
でそのどこが悪いとどうなるのかみたいなのも、
はい、
予備知識として書かれてるじゃないですか。
あ、はい、その
予備知識のボリュームがすごい大きくて、
あ
そしてあの、まあ、本題に入っていくんですけども、本題に入っていくと、いわゆる本書のタイトルになっている子宮を温める、
はい、
ここの部分がいわゆる一番のポイントという、まあ、予備知識の大きさに比べてすごいシンプルな改善策だったんですが、子宮を温めるっていうのは具体的にはそれどういうことになっていくんですか。
なんか冷えがある方って、
はい、
温めるじゃないですか。
冷え症の方、
冷え症の方とか、はいはい、まあ、子宮が冷えてる方ってすごく赤ちゃんできづらいので、はい、やっぱ手足とかもすごく冷えてるんですけども、まあ、冷えをこう皆さん改善しようって、ね、夜寝れなかったりするぐらい冷えちゃってる方とかもいるので、
はい、
そういう方改善しようとするんですけど、そもそも、なんだろう、そういう時にやることって結構北海道で温めるとか、
はい、
うん、そういうその場しのぎ的な、なんだろう、温めるですよね。
ああ、まあ直接、うん、まあ、あのストーブの前に行ったりとか、
そうそうそう、
まあ、布団にくるまってみたりとかって、そういうことですよね。
そういうレベルの話になっちゃうんですけど、そうじゃなくて、はい、人間って熱って自分で生み出せる、
うんうんうん、
当たり前なんですけども、
はい、
まあ、生み出せるので、生み出せるような体を作っていくっていうのが僕の言いたいことというか、
は
あ、うん、体を子宮を温めるっていうのはこう熱を作れる体を作りましょうっていうことですかね。
なるほど。その冷えがその、まあ、いわゆる、まあ、妊娠しづらくなってしまう原因になって、はい、なるという、そのお話なんですけども、はい、これ最初僕はピンとこなかったんですけども、ただいわゆる冷えっていうのはいわゆる血行不良、
うーん、
まあ、その体に流れる血の巡りが悪くなる、
はい、
まあ、血の巡りが悪くなるから冷える、まあ、冷えるから血の巡りが悪くなって、すごい悪いサイクルになってるんですよね。
うん、
そ
うですよね。うん、
で、まあ、血の巡りが悪いと何がいけないかっていうと、まあ、各細胞とか各臓器とかに栄養っていうか、まあ、酸素ですかね。
はいはい、はい。
が届かない。
うん、
まあ、だからそこの機能が少し衰えていくと、
うん。
まあ、それが手足とかだったら、ちょっと、まあ、手がかじかんでうまく物がつかめないぐらいだったらいいんでしょうけど、
はい、
内臓にもこれ起こるってことですか？
そうです、そうです。もう本当その通りで、
はい、
内臓にそのまま起こってくるんですけども、
はい、
ただそういう状況になった時に人間って、手だったらかじかんだで済むんですけども、
はい、
例えば心臓だったらかじかんだで済まないじゃないですか。
死んじゃうじゃないですか。心臓かじかんそれ大変なんだったんですね。
あと脳とかね、肺とか、
はい、
もう肺もね、息できなくなった瞬間死にますよね。
そうですね、
まあ、2、3分で、
はい、
で脳も一緒じゃないですか、
はい、
なので、冷えてくると人間の体ってそういう内臓の超重要なところ、生きるために超重要なところに、
はい、
血を巡らせるように偏ってくるんですね。偏らせることができるんですね。
いわゆる凍死する直前みたいな感じ、
まあ、まあそうです、
雪山で遭難した時とかですね。
そうそうそう、もう本当そこにだけ血が行くって言われてるじゃないですか、
はいはい、
で手足とかとにかく今生きるには、まあ、とにかく必要ないっていうものの中に子宮が入るんですね、
うんうん、ああ、そっか、
そうそうそうそう、
むしろ子供を増やす期間だけども、
そう、
生きる期間ではないから、
そうなんです、自分が生きるには別になくても生きていける、うん、男性の生殖器官もそうですね、
うんうんうん
うん、なくても生きていける、ない方も結構いらっしゃいますよね、
はい、まあまあそうそうそう、いらないって方もいますけど、
そうそうそう、そういうので生きていけるので、まあ、 とにかくこうちょっときつい言い方をすると切り捨てられちゃう場所なんですね。
ああなるほど。あ、うん、それがそのさっき今僕が言ったの雪山で遭難する手前みたいな話でしたけども、
そうそうそう、
宮崎さんの奥様みたいにすごいストレスフルな会社、うん、ストレスフルな環境にいても切り捨てられてしまう、
切り捨てられてしまう、そう、体がもう生存のピンチになるので、危機状況になるので、切り捨てられてしまう、
うんうん、
そうするとやっぱり赤ちゃんってすごくできづらくなってくるっていう感じですね。
意外とシンプルな理由で。
そう、シンプルなんです。
でそういう方がその今まで見てきた方多かったっていうことなんですか。
そうですね、うんうん、まあうちの妻もそうですよね。
そうですね、うん、宮崎さんこれまでにまあ年間100件超の不妊の相談を受けて、まあ、うち6割の方がまあ無事妊娠することができたと書かれているんですけども、まあ、つまりその6割の方っていうのは宮崎さんから見て冷えが問題なんだなというふうに。
冷えてることで、はい、その冷えがなくなったことで、
うんうん、
体が、まあ、確実に
そうです、通常通りになっていくっていう。
そうですね、妊娠しやすい状況に変わったなっていうのが、うん、本人も実覚できたりしますね。
なるほど、まあ、これでも妊娠以外にもなんかいわゆる男性でも冷えの改善っていうのは良さそうですね。
そうですね、
あとストレスから、ストレスがもし冷えを誘発するのであれば、
ま
あ、多分今胃に穴が開きそうとか開いてる男性非常に多いと思うので、うん、
そうですね、そういうもう本当体を元に戻そうみたいな、
うんうん
うん、
そうですね、僕もだからこの本を読んでいて今こういう人が、まあ、子宮を冷やしやすいよっていうリストを見た時に、昔僕自律神経とかそういうなんか、はい、うつの人のための本とかを読んだ時に、
あ、
同じようなことが書いてあったなとそのリストに思ったんです。そしたら先生の方も本の中で、自律神経と実は同じようなチェックリストなんですとおっしゃってた。だからまあこれは自律神経の乱れが子宮を乱しみたいなそんな話にもつながっていくのかなと。
その通りですね。
なるほど、ではですね、ちょっとここで一つ具体的に、まあ、本書にあるこの子宮を温める、まあ、あるいはその冷え血行不良を改善する方法というのをなんか一つ教えていただきたいんですけども。
一つ、
はい、
うん、
まあ、耳で立ち読みがテーマなので、
あ、
ぜひちょっとリサさんに立ち読んでってもらおうかなと、耳で。
あ、そうなんですね。
はい、すいません、無茶なお願いをしちゃって急に。
いえいえ、なんかこういう方法ノウハウをこう聞かれる、僕すごいやっぱりよく聞かれますけども、
はい、
聞かれるときに皆さん聞いてきた方が期待してるのって結構すごいノウハウだったりするんですよね。
ああ、なんかまあこうしてこうして呪文を唱えればみたいな。
そうそうそう、なんかの秘密みたいな。
はい、
そうじゃなくてですね、本当小さな改善がすごくに生活って変えてくれるんですね。
ああ、小さな改善、
小さな改善、逆に大きな改善って続かなかったりとか体に大きな負担になったりもするので、そういう大きなものじゃなくて小さなことをやってほしいっていうことをたくさん書いてるんですけども、その中で一つ今すぐ簡単に今日今すぐできそうなもの。
あ、今日今すぐいいじゃないですか。そういうのいいですよ。はい、いいですね。
で、考えると、1分その場ジョギングっていうのが書いてあるんですけども。
その場ジョギング、
その場でジョギング。
はい。
その場でジョギングすると何がいいかっていうと、こう、体がすごくリラックスして、あと、はい、インナーマッスルって、まあ、よく体幹トレーニングって最近よく言いますけども、そういう体幹が刺激されるんですよね。はい、大きい筋肉じゃなくて、体幹が刺激されることで、こう、なんだろう、体全体が温まりやすくなってくる。
なるほど。
血行が良くなってくるんですね、
うんうんうん、
なので今すぐ本当にこれをできるものであげるとすると、その1分その場ジョギングをやってもらえるといいなと思います。
いいですね、
1
分その場、多分今すごい正直な方というか、はい、バカ真面目な方は今電車内で1分その場ジョギングしてると思います。
今すぐやってください。
今すぐ
電車の中で。
はい、ありがとうございます。はい、なるほど。ではですね、そろそろお時間迫ってまいりましたので、まあ、最後にですね、こちらの本、まあ、どんな方に向けて書かれたのか、そしてまあ、これからこの本を読む方とか、まあ、不妊悩んでる方、もしメッセージありましたら、お願いいたします。
やっぱり、不妊というか、赤ちゃんがなかなかできないって、こう、すごくこう、苦しみもとの伴うというか、
うん、
やっぱ辛い期間が、結構あると思うんですよね。長いと思うんですけども、その何だろう、苦しいなっていう風に思ってると今度すごく視点が狭くなってきて、
はい、
何が悪いのかもそもそもよく分かんないっていう風になって、
うんうん、
こう なんだろう、何もできなくなってきちゃう方、やっぱすごく多いんじゃないかなと思うんですね。うちに来る方も、最終的には鍼灸院っていうものを見つけて、うちに来たりっていう行動はできるんだけども、ただ、もう鍼灸院に行くって結構ハードル高い行動じゃないですか。
そうですね。
じゃなくて、お家でもっと小さく変えられるものについては、結構できてなかったりするんですよね。
なるほど。
うん。さっきの1分その場ジョギングなんかもそうですけども、そういうちょっとした運動をしましょうとか、あとは、ちょっとあったかいものを食べるようにしましょうとか、そういう小さいことが、小さい、当たり前なんだけども、すごい体が変わっていくようなものに目が向かなくなってる。もうなんで、そういうストレスがある状態の人、もう視点が狭くなっちゃってる人が読んでもらえて、こう今の自分をこう振り返るというか、自分の生活を見直すきっかけになったらいいなと思います。でその結果としてこう、体温が上がって、子宮が温まって赤ちゃんができたらすごくいいなと思って書きました。
なるほど、ありがとうございます。はい、そうですね、救いの手を求めて、宮崎さんの元や他の先生の元に行くと思うんですけども、自助努力っていうと重いかもしれませんけども、少しだけでも自分の生活を改善するという、そのきっかけをつかむには最適の本かもしれないですね。
そうですね。
はい、ありがとうございました。著者の宮崎啓太さんでした。本日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
以上インタビューでした。ここで最後ちょっとまとめに入りたいんですけど、この本なんですが不妊治療をテーマに扱ったものなので、女性向きだと思われるかもしれませんが、実際にね、想定読者は女性の方だと思うんですけども、僕としては男性にもお勧めできる点がいくつかあります。まず一つはですね、この本をもとに、不妊に悩まれる奥様のサポートをしてあげること。冷えというのはストレスも原因の一つなので、あまり強引にね、習慣を改善しろっていう風に、強めに言ってしまうのは問題があるんですけども、子供ができないと落ち込んでしまっている奥さんに対してですね、物心両面で温かいサポートができるようになる本だと思います。でそしてもう一つはですね、これ不妊問題に関して男性側に原因がある可能性も示唆されているっていうことなんですね。宮崎さん曰く、夫婦で不妊問題に取り掛かる場合にはまず男性から検査をとのことなので、このあたりの項目はぜひ男性の方も読んでみてください。もちろん、不妊に悩む女性の方にはぜひお勧めします。では書籍情報です。子宮を温めれば妊娠体質になる、諦めない不妊治療に行く前に読む本。宮崎啓太著、自由国民社より税別1300円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。いやーですね、本編の方であんまりその本の詳しい内容っていうか、本のその細かいこと言ってなかったんですけども、第一章のですね、その妊娠の仕組みっていうのは本当僕びっくりしまして、ものすごい研究されてるというか、ものすごい、こういう風に赤ちゃんできるんだっていうのが分かるような内容になってるんですよね。それでいて、書かれている内容としては非常にシンプル、体を温める、子宮を温めるのが大事なんですけども、それはどうやって温めればいいのか、生活習慣や食習慣の改善というのが本当にたくさん載っています。しかしながら宮崎さん、その中でですね、どれか一つでもいいから、どれか一つだけでも気に入ったものをやってみてください。結構ね、優しく教えてくれるんです。本日お会いしてみてね、本当物腰柔らかで、なんかこう会ってるだけで癒されるような方だったんですけれども、そんな宮崎さんの人柄がですね、この本にもにじみ出ていますので、ぜひぜひ心も温めて子宮も温めて、不妊に悩む方はこちらを参考にしてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。